アグリミュージックラジオ。
皆さんこんにちは、アグリミュージックラジオ MC のエイです。そして
こんにちは、マオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は農業に関わる私たちがゲストを迎えて、これまでの人生の節目の大切な音楽をそのエピソードとともにお送りします。 Spotify では音楽も一緒にお楽しみいただけますが、 Apple Podcast、 Amazon Music、 Google Podcast 等のプラットフォームでは音声のみの配信です。シーズン4では情報発信をテーマにお送りします。
はい、ということで前回すいません、突然お休みいただいちゃって。
もう大丈夫なの？
あ、全然もう大丈夫です。まあ、やろうと思えばできたって言ったらちょっとあれですけど、咳とかね、ちょっと鼻声だったので、
風邪
お休み大丈夫とって。
だったっけ？
風邪です、風邪です。子供さんがいる方はみんなよくわかると思うんですけど、はい、子供が風邪ひいたら、100% の確率でいただくので。
しかも子供からもらった風邪って強いってよく言われてる
よね。そうなんですよ。そうなんですよ。まあ、おかげさまで、もう、バッチリ最終回には、はせさんじまして、今回最終回ということで、
はい、
最終回たるゲスト様をお呼びしておるんですが、なんかね、裏方と魔王が随分といつもと違う、なんか、
はい、いや、なんかちょっと緊張しちゃって緊張しないようにしているけれども緊張しています、
ね、うん、私は今日来てくださるゲストさんの背景がバジルだったんで、勝手に親近感が湧いて、
そこ、
はい、もう緊張なんか全然してませんって感じです。
なんか A ちゃんって緊張しないよね。
しないです。緊張っていう文字が頭の中からネジ外れてるんで。
いいなぁ。
はい。
はい。
お楽しみにというところで。
はい。高知の海を分かち合う。太陽の光を分かち合う。水と空気を分かち合う。
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。
はい、それでは最終回のゲストさんをお呼びしましょう。株式会社久松農園の久松達夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久松と申します。
はい、じゃあご紹介から先にさせていただきます。
はい、久松達夫さんは1970年生まれ、慶応義塾大学経済学部卒業後、定人株式会社を経て1998年に茨城県土浦市で農業に転身されます。有機栽培で年間100種類の野菜を栽培し、 D2C 型農業を実践されています。小さくて強い農業を標榜し、他の農場の経営サポートや自治体と連携した人材育成も行っています。ご著書に綺麗事抜きの農業論、新潮新書、小さくて強い農家を作る、小文社、農家はもっと減っていい、農業の常識は嘘だらけ、公文写真書を出版し、多数のメディアでご自身の論理を情報発信されています。
はい、ということで改めまして久松さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、言わずと知れたという感じなんですけれども、うん、いろいろご著書以外にも本当に YouTube とかでもいろんな方とお話しされていたり、この番組関連で言うと竹本さんの番組にも出演されたりしてて、うん、いろいろ拝見させて、はい、青い T シャツ24時で出ていただいたりとか、いろいろある、拝見させていただいてるんですけれども、ご経歴の方からちょっといろいろお話聞かせていただければなと思うんですけれども。
はい。
慶応義塾大学経済学部ということなんですけれども、うん、農業に入られたのは、一回、定人株式会社を経てということなんですけど、最初から農業に やろうとは思ってたんですか？
全然ですね。私は母方の祖父母が兼業農家だったんで、子供の頃、盆暮れに帰った時にちょっと畑に連れてってもらったりぐらいの経験ありましたけど、農業を仕事にしようなんて全く思ってなくて。
はいはい。
サラリーマンになってから私は大阪で働いてたんですけど、
はい。
まあ、アウトドアの遊びで結構地方に行ったりしてて、
はい、
まあ、現実逃避も含めて田舎で暮らしたいなみたいなのが結構ありまして、
うんうんうんうん、
そんな中でまあ農業と出会って、そこからハマっていくみたいな感じなんで、20代の半ばぐらいまではもう農業なんてもう職業として捉えたことはなかったですね。
そうなんですね。
はい。
ご実家を継がれたという形になるんですか？
いや、あのね、私が農業を、に興味を持った時点でも祖父母は亡くなっていて、
うん、ああ、そうなんですか。
はい、話を聞くことすらできなかったんですけど、その、うん、家は、残っていて、そこに親戚が住んでいるんですね。
うん
うん、で、私は、農業始めるっていうことに対して、親に大反対されまして、
はい。
百姓にしたくて大学やったんじゃないと、まあ、ごもっとも、はい、ほんとごもっともなことを。
まあ、大企業ですね。
大企業に、
うん。
その、親から反対されてあんまりにも不憫に思った私の親戚が、その祖父母の家が空いているから、
うん、
そこに住んで少しやってみたらどうせ続きっこないんだからって言われて、
そうなんです。
かくまわれるようにそこで始めたのが不幸にも続いてしまったというパターン。
不幸なんですね。
その頃から有機栽培だったんですか？
そうですね。そのアウトドアに興味持ってっていう中で、有機農業というものを知って、はい、当時、まあ、1990年代の後半ですけど、当時の私にはすごくかっこよく見えたんですよね。
うん、
新しいものに見えたし、キラキラしていたし、で、まあ、非常に頭でっかちな形で、そこに入っていったという感じがありますね。
なるほど。経歴ご紹介したときにちょっと一つ気になる単語があったんですけど、B2C 型農業っていう、あったんですけど、うん、これってどういったことなんでしょうか？
基本的には、個人のお客さんに直接販売する、ダイレクトトゥーカスタマー。今の言葉で言うと、まあ D2C ですけど、
うん、なるほど。
有機農業の世界には提携っていう言葉が昔からありまして、
はい、
まあ生産者と消費者が直接結びついて、濃い関係の中で売買していくっていう風な考え方があって、
はい、
そういう方法論にも当時共鳴して、その世界に入って、私が研修した農家は実は、そういう形ではなくて、
はい、
もっと卸としてやっていたんですけれども、
うんうんうん、
とてもじゃないけどこれは僕にはできないし、そんなに強い関心もないなと思って、やはり関心を持った入り口としてあった個人の消費者、まあ、ないし小さな飲食店に直接販売していくっていう形をとって、はい、うんうん、まあ、未だにずっと同じやり方だけでやってる感じがありますね。
あ、そうなんですね。
うん、
じゃあ卸での販売はしてない？
そうですね、はい、やろうとしたこともあったんですけど、やっぱりうまくいかなかったりして、
うん、
うん、結局本当に始めた形、個人のお客さんに定期的にお届けする、今の言葉で言うとサブスク的にお届けするっていう形がもうずっと、はいはいはい、柱になっている感じがありますね。
はい、あ、すごいですね。
ちなみに最初にその野菜を取ってくださった方っていうのは誰だったんですか？
私今ではアウトですけど、会社を辞めるときに会社の社員名簿を全部持ち出しまして、
今だとかなりアウトですね。
アウトですね。まあ当時でもアウトなんですけど
思ったよりすごい話だった。
秘密
そこに電子メール等で営業しまくって、
はい、
それから友人たちにも、当時28歳だった私はもう正しいことをしていると心から信じていたので、う
ん、有機農業が、
うん、はい、うんうん、もう正しいことをしているんだから買えぐらいの勢いでやったらですね、結構みんな、うん、当時珍しかったこともあって買ってくれたんですよね。だから最初の一人っていうのがね、本当に申し訳ないですけど、 覚えてないですね。
いっぱい営業かけた。
はい。
じゃあ結構もう最初から何人か取ってくれる人がいたっていう状態だったんですかね。
あのね、100件ぐらいまですぐ行きましたね。
へー、はい、へー、すごい。
で、最初は物が作れないんで、私が研修中に知り合った先輩に頼んで作ってもらったりして、だから営業を先行させて、そこに自分のものをどんどん作れるようになったら入れていくみたいな感じで、あの戦略的にやったんじゃないんですよ。当時はやむにやまれずやったんですけど、だから、まあ、若かったのもあって、その、あのね、本当に申し訳ないですけど、当時はね、あの、簡単だなぐらいに思ってました。
すごい。
思ってたのと違うけど、すごい。
時間がちょっと戻ってしまうんですけど、帝人株式会社では営業職だったんですか？
うん、
そうですね。私はあの、工業用の特殊な繊維、はい、アラミド繊維っていう繊維の輸出の営業をしてたんですけど、
うん、
私実は高校3年までは理系で、はい、ひょんなことから文系に進んだんだけど、やっぱりものづくりの現場がある仕事にどうしても行きたくって、
うん、
で、どういう形だったら関われるかなって考えて、まあ素材メーカーの営業っていうところについても、それしかやりたくないですってわがまま言って、あの、そういう、あの、お客さんのとこに行って一緒に物の開発が、製品の開発ができるような仕事につけてもらって、仕事自体は非常に楽しかったですね。
すごいですね。なんか、実現する力というか、
うん、
そういうのがすごくあるんだなっていう
のが。いやー、その、まあ、そう言えばかっこいいんだが、まあ、若かったですよ。本当にその、役員面接とかでも洋服の仕事なんか全くやりたくないですとか言ったりね。
帝人ってそこで有名な会社ですよね。
はい、そうなんです。そうなんです。
有名ですよね。
だけじゃない帝人。
繊維事業部の配属面接で当時の割と偉い役員に顔を真っ赤にして君はわがままなんだよって怒鳴られたっていう。
でも受かっちゃうんですか。
そうなんですね。やっぱり優しい人がいたんですよね。
いや、
いや本当にもうね、その時の話はね聞かないでください。
わかりました。
な
掘りたいけどちょっとここは深そうだから、ね、置いといて。
ちょっとご著書の方の話に移りたいんですけど、時間がそろそろあれなので1曲目の方に入っていきたいかなと思うんですけれども、
はい、1曲目に選んでいただいているのが、これ読み方がちょっと私怪しいんですけど、モレレンバウムと坂本龍一で、はい、ジザフィナードという曲なんですけれども、はい、こちらの選曲理由を教えてください。
はい、これはあのアントニオ・カルロス・ジョビンというブラジルの有名な作曲家ですけども、が1959年かなに発表した曲で、これジザフィナードっていうのはポルトガル語でキーが外れてるっていう、音が外れてるって意味なんですよ。
うん、
英語で言うとオフキーってなってますけど、
うん、
君は僕の歌をいつも音が外れてるって言って笑うけど、
うん、
これが新しい音楽なんだって、ボサノバなんだって言ってる歌詞で、うん、ボサノバっていう言葉が初めて歌詞に登場した曲なんですよ。で、いろんな人はまあカバーしてて、これは2003年からにモレレンバウム夫妻と坂本龍一がカバーしたバージョンなんですけど、
うん
うん、私もその非常に頭でっかちで農業に入ったんで、もう全然物が作れなかったのね、最初の頃、
うん、
なんだけど、どういう野菜が自分は食べたいかとか、どういう野菜が美しいと思うかみたいなものはね、今から考えると明確にあったんですよ。ただ形にできないっていう、
うんうんうん、
で全然周りに理解してもらえなかったんで、その時のなんか歯がゆさみたいのをこの曲を聴くと思い出すっていうか、うん、まあ当時もこれを聴いて自分を励ましてましたけども、まだまだこの曲が出た頃には暗黒時代でしたけどね。
はい、それでは曲紹介も久松さんからお願いします。
はい、モレレンバウム夫妻と坂本龍一でチザフィナード。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。モレレンバウム坂本龍一でチザフィナードでした。
いやー、なんかボサノバという名前が初めて出たっていう割にはザ・ボサノバっていう感じな、
うん、
局長で、
ね、ちょっと局中に久松さんと私
ね、やばかったね、
マシンガンのようにトークしましたけど、私坂本龍一の大ファンなんで、はい、ちょっとやばかったですねこの曲
は、ね、音楽ダンディがすごかったですけど、
これは音楽の話は音楽番組なんじゃないのこの、ま
あ、ねえ、
そうなんですよ、
いいですよね、
そこら辺あのMC やってる我々2人が一番もどかしい部分、
そう
です、音楽の話はあまりしないっていう、ちょっとあの曲の選んだ理由というか選曲理由のところでやっぱり気になったところが、この番組の我々チーム全員に言える話なのかなとも思うんですけども、私で言うとやっぱりあのハーブ専門農家っていうところでやり始めて、やっぱりそういうなんていうんですかね、他に誰もいない産業というかことをやり始めると誰にも理解されないし相手にされないみたいな期間があって、うん、やっぱその期間もうみんなが経験してるのかなっていうのを感じたんですけれども、久松さんもやっぱり最初の頃はそうだったんですね。
そうですね、結局僕なんか最初もう一人でやりたくって自給自足みたいな世界に憧れて農業に入ったから、うん、あの誰にも触らせないみたいな感じだったんですけど、
うん、
それでは自分はできない、物もできないし売ることもできない、能力的に無理だってことにかなり早くに気づいちゃって、
うん、
もう人の力を借りるしかないなって思って雇用を考えたりとかっていう経緯があるんですよね、うん、だからそのすごくなんでしょう、農家に生まれてなくって、
はい、
まあビジネスマン養成コースのような進学校から大学に行って大きい会社に入ってみたいなキャリアを積んできちゃったから、
うん、
普通にその世界に身を置いていればできるようになるって勝手に当時は思ってたんですね、
うん、
でも、
うんうんうん、
全然そうじゃないくって、で同業者農業をやってる人っていうのはみんなもっとずっと子供の頃からその世界に浸っているし、うん、ちゃんと専門的なバックグラウンドがあるしっていうことで、まあ、軽く考えていた自分にものすごく絶望してっていうか、
うん、
まあだけど好きだったんでなかなかやっぱり辞めるということは考えられずに、
うんうんうん、
歯食いしばってこうあのその世界に残ってきたみたいな感覚があって、はい、私今二十何年だろう、4年になるのかな、でも前半のもう12年は暗黒時代ですね、う
ん、12年が暗黒ですか、
ここからあの多分テーマの情報発信っていうところに進んでいくとは思うんですけれども、それを出したきっかけとかってありますか？う
ん、ああ、それはね、なんか知り合いに勧められて、
はい、
何年頃だかもう覚えてないし、残ってないんだけど、ブログをですね、2000年代の中頃でしょうね。
はいはいはい。
2004年とかそのぐらいじゃないかと思うんだけど、に始めて、
うん、
ブログ全盛期っていう感じですよね、
うん。そうですね。で、当時、まあ、本当になんか独白みたいな感じで、いろんな身の回りのこととか、はい、それこそ音楽のこととか、うんうんうん、そういうのをね、書いてたんですよ。
はい、
で、あんまりブログってそんなにあの、個人がやってるブログなんて反響がないから、
うん、
読まれてる感覚がそんなになかったんですけど、
はい、
今でもたまに、実はブログ時代から読んでるんですって言われることがあって、やっぱりあの時代が一番久松さん濃かったって言われるのね
もう溜まってるものが、
でそれはやっぱりなんか何の意図もなく、
はいはいはい、
あのある種の、まあ、排泄行為だと思うんだけども、
うんうんうん、
もう溜まっちゃって体の中から出さないとおかしくなるから出していたみたいな、うんうんうん、時代があって、それがまあ本当の意味での発信だったのかもしれないと今では思う。
うん、
そして今回3冊目の去年出した、農家はもっと減っていいっていう本の編集をしてくれたのは、はい、私の小学校時代からの友人の公文写真書の編集者なんですけど、あの彼はそのブログを読んだらしいんですよ実は。うん、で、はい、この人文章を書ける人だって思って、まあ、コンタクトして実際本の話するのはそこからだいぶ後なんですけど、
うんうん、
実は見る人が見てるっていうゾッとする話なんですけどね。
うん。まあでもそこら辺はあのね、この番組のゲストに出てもらったゲンさんも言ってたことで、ブログをずっと続けてれば絶対見てる人がいるからみたいな、
うん、確かにね、3年間続けたって言ってましたね。そうね、
うん、ゲンさん俺同い年だから。
あ、そうなんですね。
うん、
あ、じゃあのブログがスタートだったんですね。
時代的にやっぱりそうなんでしょうね。その後ミクシー行ってみたいな感じじゃないかな。
はいはいはい、
うん、
確かそんなことも
懐かしい
言ってましたね。
あ、そうだね、確かに、う
ん、ミクシーがとか言ってたような気がする。
うんうんうん、
じゃあご著書になったのはその後、うん、何年ぐらいですかね。
2013年なんで震災の後ですね。はいはい。
あ、そうですよね、
はい、
震災。これはどういったきっかけで本にされたんですか。
あ、震災をきっかけに知り合いになった私の友人の小安大輔という飲食のプロデューサーがいるんですけど、
はい、
その人は飲食業界の諸葛亮孔明って言われてる人で、ものすごい頭のいい人なんですけど、彼があなたは本を書いた方がいいって言って、ものすごい強く説得してくれたというか勧めてくれたんですよね、うんうんうん、で企画書まで見せてくれて編集者まで紹介してくれて、っていう経緯があって、なんか自分でもよく意味が分からず勧められるがままにって感じですね。
そのブログの内容を書いたという感じですか。
いや、まあ有機農業にさっき申し上げたように私憧れて入ったんだけど、その後いろんなサイエンスの知識とかいろんなものをこう身につけていく中で、まあ有機農業の嘘みたいなものもあるし、実践していく中で自分の中でこう培った考え方みたいのがあって、まあそういうのを書いた感じですよね。
それがその小さくて強い農業ですよね。
その前の綺麗事抜きの農業論ってやつですね。はい。
それはじゃあ一番最初の本だったんですね。
そうです。それはね、まあ、さっきの質問にお答えすると、最初に企画書出して、自分の自分史を軸にした企画書を出して、はいはいはい、新潮社の編集者に見てもらったんですね。
はい。
そしたら、返事が返ってきて、これは、教養新書の企画にはならないと。
うん。
つまり、無名の新人が、自分史を軸に書いても誰も読まない、
うん、
まあ、しかも写真を見たところイケメンでもないって言われたんですよ。で、それをそのダメ出しを聞いて僕はもうはっきり分かったの、本の企画ってのは何なのか、はい、
あ、
こういうことなんだって思って、
はいはいはい、
そのぐらい分かってなかったんだけど、それで企画書をと書き直してもう一回出して会ってもらったら一発でもあなた書いていいって言われたんですよ。
じゃあどういうプレゼントというかをすれば本にしてもらえるのかっていうことを理解したってことですよね、うんうん
うん、その書籍のビジネスというのはこういうもので、そのパッケージによってなんというか方針があって、そのことと自分が持っているものの接点を作れればそれは企画にはなるんだっていう、あとは書くスキルがあるだけなんだっていうことを、まあダメ出しされて初めて気づいたっていうのは随分ダメな話ではあるんだけど、それが、はい。で、ちなみに2冊目の小さくて強い農業を作るというのは、そのボツになった側のものを軸にもう一回再構築したものです。
へえ、あ、そうなんです。
うん、
なんかあれですね、その状況を理解して気持ちを切り替えて、うん、でまたそれに合わせて自分のやりたいことをきちっと当てはめていくみたいなのがめちゃくちゃ早いですね、農業に関しても。本に関しても
、そう言うとかっこよすぎるが、まあでもそうかもしれない。その、うん、話してみるとわかる、
うんうんうん
うん、っていう感じはありますかね。
なるほど。ちょっとご著書の方で気になった点があるんですけれども、というかもう理解した上であえて聞くっていう話なんですけれども、農家はもっと減っていいっていうタイトルがあると思うんですけれども、
うん、
それって要は、まあ、農地が大農家とかそういうところに集約されていってっていう話なのかなと思うんですけれども、それと小さくて強い農業を作るっていうところが若干矛盾してるのかなと思うんですけれども、そこら辺はどういったお考えでタイトルつけられたんですか。
いいご質問ですね、それは。まあ、2014年に書いた本なんですね。小さくて強い農業を作るは。はい、で、大きい農家が盤石の体制でいる状態に対して、うん、新参者が小さい農業で立ち向かっていくみたいな構図を勝手に自分の中で考えて、大きい農業と言われているものの中身も知らないままで、
うん、
2014年には自分で書いたものなんですね。しかし、その後、いろんな人 と交流し、まあ、勉強する中で、それはかなり虚構であることが分かってしまった。すなわち、大きい経営と言われているものもビジネスとしてすごく大きいわけではないし、一方で、小さければ弱者で守られるべきかっていうと全くそうではなくって、非常に非効率で、ある種既得権益を持って旧態依然とした、状態を体現しているのが小さい農家だったりするので、大きいからダメ、小さいから守るべきみたいな構図がいかに間違っているかということをどこかで書かないと、その2冊目の小さくて強い農業を作るという、言説が誤って伝わるっていうことをすごく感じたんですよ。
なるほど。
で、その大きい農家と言われるものを敵視するような一般の消費者であったり、小さい農家というのがいかに前提条件が間違ってるかということを正さないと、間違ったメッセージになるなんだと思って、僕本当一時期はね、2冊目の本は全部回収してやろうと思ったぐらい嫌だったんだけど、まあそれは次のものを出してケリをつけるのがまあ正しい姿なので、そこをまあちゃんと書こうと。で、その中でしかもまあこれからの時代の小さくて強いというのはどういう形なのかというのは、去年の農家もっと減っていいの中で提示しているつもりではいます。はい。
小さい農家と大きい農家はもうそれぞれ、まあ、よし悪しというか、あるっていうことですよね。
二極化していくと思いますね、今後は。
私も、同感です。このあたりは多分、裏方の、ゆうちゃんが、小脳ラジオという名前をやってるぐらいなので、かなり聞きたい話かなとは思いますけれども。
なんかこの、ご著書の、農家はもっと減っていいは、ちょっとじっくり読まさせていただいて、なんなら読書会なんかも開いたりなんかしてっていうことをしたんですけれども、その久松さんがおっしゃってること、もうすごい情報量なんでまとめることはできないですけども、その固定観念みたいな、大きい農家はこうです、有機農家はこうですとか、そういうものをこう壊そうっていうのがまずあるなっていう印象なんですよね。有機農業さえやっていればいい、有機だったらいいっていうことじゃないとか、観光とか有機ってそうやってこうパキッと分けてるけど、そういうもんじゃないでしょうとか、そういうこうたくさんのアンチテーゼみたいのがあるなっていうふうに思ったんですよね。
まあやっぱりレッテルで語りがちですよね、我々は。しかし個別に見ないといけないし、ビジネス的にうまくいっていないものの中にも豊かなものはあるし、みたいなことは、まあこれはやっぱり年を重ねると物の見方っていろいろ複雑になっていくじゃないですか。だから簡単にレッテルで切り分けるみたいな見方に対して、もうちょっと違う視座を提示したい。それはなんていうか、その方が世の中面白いでしょみたいな気持ちで書いたものですけどね。
ちなみにその久松さんご自身は大きい農家になろうっていう意思はないんですか？
そうですね、大きい小さいも見方によっていろいろ違う。
確かに。
例えばうちはたった6ヘクタールちょっとの露地野菜農家ですけど、50ヘクタールの水耕農家より売り上げがあったりするわけなので、大きいのか小さいのかって難しいところだったりするんですけど、大きくなって人が多くなると、運営がめんどくさくなる、そしてその小さいチームの良さがそがれてしまうっていう感覚を私はどうしても持っていて、少数精鋭の形の方が、まあ私は好きなんですね。だから私がリーダーをやっている限りは、どうやってその多機能を小さい経営で実現するかっていうことにすごい強いモチベーションがある。だから1億の売り上げで他の法人がやってることをどうやって5000万で実現するかっていうことの方が、私は知的なゲームに感じるというやや天の弱な感じがありまして、その意味ではあまり大きく、少しも大きくなっていくことに喜びを感じるってことはまあほぼないですね。
なるほど。
いやー面白いですね。 やっぱ大企業を経験されて、で、自分で事業を起こされてっていうところで多分見出したところなのかなと思うんですよ。この話もっとめちゃくちゃ聞きたいんですけれども、2曲目の方にちょっと時間的に移っていかなきゃいけない時間なんですけれども。
はい、2曲目に選んでいただいたのが、カーティス・メイフィールドの So in Love という曲なんですが、こちらの選曲理由を教えてください。
はい。ですね、私、もともと音楽がすごく好きで、農業をやってると農作業の間ずっと音楽が聴けるんで、なんて素敵な仕事に就いてしまったんだとずっと思ってきたんですけど、2011年に東日本大震災があり、その時に放射能騒ぎってものがあって、私もですね、茨城県で農業してるんで、3月19日から3月31日の2週間で顧客の3割を失うっていう大変な被害を受けたんですけれども、うん、その時にやっぱり社会もすごく緊張してたし、私もなんか心がキュッてなってたんで、その大好きな音楽がですね、体に入ってこない時期があったんですよ。で、それこそその頃ですけど、なんかね、何を聞いても全然落ち着いて聞けなくって、自分は感受性を失ってしまったんじゃないかと思ってすごくショックを受けて、当時 CD の棚にあったものをね、もう片っ端から全部聞いたんですよ。その時に2枚だけ聴けるアルバムがあって、1枚がその年に出たライムスターのポップライフっていうアルバムで、
はい、まさに。
もう1枚がこのカーティス・メイフィールドの There's No Place Like America Today っていう、そのポップライフもわかるでしょ？
わかります。私ライムスター大好きなんで。
ライムスター好きだから。
はい、ポップライフってもう本当に震災の、ね、震災の前に出たとは思えないアルバムなんですよ。
その話で1本取れるぐらい。
取れるでしょ。取れる。じゃあ、それは別途やりましょう。
では、曲紹介も久松さんからお願いします。
はい、カーティス・メイフィールドで So in Love。
アグリミュージックレディオ。音楽で心を耕す。カーティス・メイフィールドで So in Love でした。
はい、ということで今回は私と久松さんのライムスター談義が、はい、音楽の話していいんですか？ここから数時間かかりますけど大丈夫ですか？
確かに。後で何の収集もつかなくなるような気が。
震災の時はそうなんですよ。まさしく私が被災したというか立場なんですけれども、あの当時は本当に、いきなりその地震が起きた直後から停電があって、そこからもうしばらくずーっと、1週間 ?10 日ぐらい停電になったと思うんですけど、私今4人子供いるんですけど、2番目が生まれたばっかりっていう状態で、おむつとかミルクとかが手に入らなくてなかなか大変だった記憶があります。そんな時にやっぱり曲紹介の時にちらっと話したんですけど、ライムスターのアルバムが出て、それに励まされたって記憶が私もありますね。まあ、今回かけた曲は違う曲なんですけど。
もうね、私も二人目の、下の娘が震災の直前に生まれてるんですよ。
あ、じゃあ、同い年かもしれないですね。もしかしたら。
そうですね。多分学年一緒じゃないですかね。今中学1年生ですけども、やっぱりその思い出がありますよね。水が止まったのね、うちは停電もしたんだけど、だから当時の家でほとんど使ってなかった井戸からポンプで汲み上げて、たらいで風呂に入れた記憶がありますけども、
3月にね、
まあ、でもそれがきっかけでいろいろご著書にもなったっていう話を先ほどされてたんですけれども、パート3のこのトークでは未来の話をいつもするんですけれども、なんかちょっと事前情報で聞いたんですけど、7年後には農業を辞めるとおっしゃってるっていう話を聞いたんですけれども、
はい、
そのあたりはどうですか？
2030年に私60になるんですね、ちょうど。それで現役を退こうと思っていて、
はいはい、定年退職みたいな感じですか？
そうですね、まあ言ってみれば辞められなくなるのが嫌で、いろんな意味でね、経営体力的にも、 まあそもそも自分でわがままでやりたくて始めて、もう自分の好きなことをやるためにいろんな設備投資をして人に入ってもらってみたいなことを繰り返してきたんで、すごく俗人的な事業になってるんですよね。だからそれをまあちゃんと畳むところまでやらないと、なんかこうお店とか工場とかがあの廃屋になって捨てられてる状態結構あるでしょ。ああいうの僕あんまり好きじゃないんで、コンクリートも全部さら地にしてやめてやるって前から思ってたんですけど、
ああその畳むっていう表現されたのはもう本当にその
無にしちゃうっていうことですか。
はい、
誰かにつなぐとかっていうわけではなくて、
完全に生産って思ったんです。でそれを宣言してみたんです。
はい、はい、
でお客さんにも従業員にも言ったら、思いのほかまともに受け止めてくれて、やっぱりそのちゃんと反応があるんですよね。
はいはい、
で一旦やめると自分の中で区切りをつけてみたら、割と客観的にその自分の事業を見れるようになって、すなわち自分の事業と自分が一体だったものが、ややそこがこう切り分けて考えられるようになったんですね。
はいはい、
そうすると普通にこのノウハウとか設備とかもったいねえしって思えるようになったんで、今はもしかしたら何らかの形での承継ができるのかもしれないと思って、それを模索している最中、それこそ竹本さんとかに相談してっていう感じですね。
承継の専門家、はい、でも辞めるっていうのは決めてらっしゃる。
決めてる。そう、どっかで切りつけないといけないんで、一個線引かないと何も始まらないから、つまり、辞められる準備が整ったら辞めるなんてことは、僕には少なくともできないから、先にゴールを決めてしまった方がいいと思って、まあ、60ならそこから、また農業以外の好きなこともできるし、っていうことで、そこはまあ、もちろん多少の前後はあるかもしれないけど、基本的には、決めてしまったことですね。はい。
じゃあその後のことはどうしたいとかってありますか？
今考えてるのは、はい、これみんなに笑われるんであんま言いたくないんですけど、
聞きたい。
世界中を貧乏旅行して、65歳でカトマンズで野垂れ死にってのが自分の理想の死に方。
素晴らしい。すごくいいと思う。
いや、ごめん。来ないでもらっていいですか？
いやいや、違います。私がそっちに先に行ってるかもしれないっていう話ですけど、それは置いといて。
バックパッカーみたいなところですかね。
そうですね。やっぱりね、農業を始めたことの一つ心残りは、長期の旅行に行けなくなったことで。
ああ、そうですね。
それは、じくじたる思いがある。家族も連れて行けてないけどね。
うんうんうん、
で、そこはなんか、それが、年取ってもできるような体力作りを今からしといて、
そのため。
好きにフラフラできたらいいなと。
ああ、でもその目標いいですね。あ、なんかその、なんていうんですかね、コミュニティとかがあると思うんですけれども、なんか、寂しくなったりしないですか、
ね、寂しくなる時はあるじゃないですか、誰でも。
はい、はい。
で、若い頃はそれを誰か一人の人間に負わせようとして、うまくいかなかった時期があるんです。
はい。
それは自分の妻であったり、
なるほど、
自分の従業員であったりに、私が好きなものを全部一緒に見て、みたいに思っていた時代もあるのね。はいはい、で、それは。
耳が痛いですけども。
重いでしょ、相手にとってだから、はい。で、うまくいかなくなったり、従業員なんかの場合だと、やっぱ相手を破綻させてしまうんですよね、それって。で、それはダメなんでと思って、趣味ごとに友達を作ればいいんだと思って、
なるほど、
そこから時間をかけて映画の話をするだけの友達とか、音楽の話をするだけの友達とか、漫画の話をするだけの友達とかっていうのがいっぱいいるんです。
ああ、なるほど。
じゃあ分かりますわ、それ、はい。
だから、もう寂しくて漫画の話をしたい切ない夜は、漫画の話をする友達に連絡すればいい。
いいですね。
だから、多分それが変わらなければ、そんなにネパールにいても、トルコにいても、寂しくはならないと、希望的観測です。
ああ、いいですね。 ぜひ、音楽友達の一人に加えていただければ。
いやー、ぜひぜひ、それはもう。
ライムスターの話をしたいときは、A ちゃんに連絡をもらうと。
逃しゃしませんよっていう感じですけどね。
ぜひぜひ。
岡本龍一のときは私。
そうだね。
そうですね、本当に。
はい。といったところで、そろそろお時間なんですけれども、お知らせ事など、そんなにないよっていう話だったんですけれども。
はい。
なんか、会社のホームページとか、ですかね、あとご著書とか。
そうですね、はい、まあ私やっぱ本丸は本なんで、うんうん、興味持っていただいた方は本読んでくれると嬉しいです、うん、で今まではね前の2冊はもう出し尽くした感じがあったんだけど、うん、今はね次も書ける気がしてるんですね。
おお、楽しみ。
だから楽しみですね。
うん。いろいろフィードバックをいただけるとそれも励みになるので、うん、結構ね、今回の去年出た本はきつい、反論もいっぱい来てて。
そうですね。見た感じだと。
ワクワクと。
かなりこう、ガーンと来ちゃった人はたくさんいたと思うんですよね。
でもあれですよね、今回の話もそうですし、その、なんかいろいろお話しされてる内容を聞いた限りだと、多分、むしろこの本のタイトルを見てむっと思った人こそ読んだ方がいいのかなっていうのは思いますね。
そう思います。うん、むしろ、はい、そういう人たちへの応援歌だと思ってるんですけども、ちょっとインパクトがありすぎて伝わってないかもしれないですね。
タイトルでちょっと。
怒られっぱなしのね、感じになっちゃってるかもですね。
すいません。
ぜひぜひ、ホームページの URL とか、そのあたり概要欄に記載しておきますので、ぜひ、リスナーの方、チェックしてみてくださいといったところで、うん、はい、お時間となってしまいました。うん、
はい、今日のゲストは久松農園の久松達夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでください。
ぜひぜひ。
失礼します
。
アンクルミュージックラディオ。
はい。それでは今週のリクエストコーナーです。このコーナーは旧ツイッター X でハッシュタグアグリミュージックでリクエストをポストしてくれた方のエピソードとともにリクエスト曲を紹介するコーナーです。今回は谷中さんからのリクエストです。くるりで In Your Life。
くるりで In Your Life でした、これは谷中さんからのコメントです。多分この方は私のお友達の谷中さんだと思うんですけれども、はい、くるりの In Your Life をリクエストします。新しい曲ですがどこか懐かしい、初心に帰ることのできる曲です。初期メンバーに戻ったくるりの再出発的な曲でもあります。ふと畑で聞くと頑張ろうと思いますとのことです。
くるりね、この番組で結構何回か紹介してる曲があるんですけど、うん、
人気ありますね、うん、
いや本当に新しい曲なのに、
うん、ね、新しいって言ってもあくるりだなって感じだけど、
うん、
うん、まあ、谷中さんのね、
はい、
このふと畑での畑は梨畑だと思うんですけどね。
あ、そうなんだ、はい、梨畑でこの曲を弾いてるんです、
はい、はい
裏方、曲中にね、裏方って言ってたの、こういう曲聴くとやりたくなるよねっていうね。
うん、うん、バンドね、うん。
ね。
はい。はい、ミュージックバンドもやりますか。
ぜひ。ありがとうございます。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー。
まるで生のようなドライハーブ。
言葉だけ。
よし、美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから一を生み出す苦悩の日々。
何よ、たった 0.1g の誤差じゃない。
バカ野郎。一つの妥協で全てが台無しだ。
塩なめんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた。
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
テデルゲン、テデルゲン、最高のテデルゲン。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。
ねえパパ、あのランド家族で一日楽しめるんだって、行ってみようよ。
混むからな。ランドじゃなくてシーは？
ビッグなマウンテンの写真撮りたいもん。
それパパ乗ったら絶叫しちゃうよ。
かぶり物は可愛いじゃん。
かぶり物って夢壊すなよ。
味比べもしたいし。
ポップコーンとか食べたいの？
え？ポップコーンじゃないよ、ブドウだよ。私が行きたいのは富士山ブルーランド。
え？そっち？ピオーネ。
シャインマスカット食べたーい。静岡県富士宮市富士山ぶどうランドで検索。
よしじゃ行くぞー。
おおで、オープンは8月じゃん。
なに
ー、オープンは8月だよ。
この番組は Diversity of Happiness Values 分かち合う農園、雑草や虫たちとともに土を作りハーブを育てるコンセファーム、お米産地直送竹本農場、家族が一日楽しく過ごせるテーマパーク富士山ぶどうランドの提供でお送りしました。
はい、じゃあエンディングです。ついに最終回のエンディングとなってしまいましたが、
早い。
早いね。
もうそんなにやりましたっけ、
まあ、シーズン5、シーズン6と続けるつもりではいますんで、我々。はい。ここでお便りが来ております。
はい。まずですね、一つ目、和尚医、かっこ農業従業者さんから、10回目のうさぎ農園さん、インスタは見ていないけど、インスタに載せる写真や動画は一発撮りで、っていうのはすごくいいなと、
うん、
広告なんだから時間をかけていいの撮らなきゃって気持ちにならないようにするのは大事だと感じました。
まさに私もそこ本当にハッとしましたね。
いや確かにね、思いましたね。だって撮り直してたらもう時間がかかってしょうがないし、う
ん、あれ、うん、ところで、まあ、裏方メンバー含め実践してますか？
はい
なんか真顔、真顔、みんな真顔をおやおや。
なんか、シーンとしましたね、今。反応が。
私、今日からスタートします。
はい。はい、今日からちょっとやってないって話。
しました。しました。はい。予約投稿一応、はい、今日から。
やってないやん。はい。で、もう一つメッセージいただいてます。八代サニーサイドファームさんから。
赤根さんですね。
赤根さんですね。はい、うん、赤根さん
です、ね。ゲストで出ていただいた。
はい、インスタ速攻でフォローしに行った。
あ、同じ、そうそう、
そう。
慎吾さん情報ですよ。同じ熊本県。なので、うん、ね、なんか、
うさぎ農園さんとね。
インフルエンサー同士でね、なんか、面白くなりそうな。
私この二人はむしろ今まで友達じゃなかったんっていうぐらい。
確かに確かに。
すごく通じるものがありそうな感じしますよね。
う
ん、
そうだね。
何か似てるというか。
何が起こるのかって感じでね。
ね。ぜひ、つながってね、何か起こしていただきたいですよね。
うん、はい。ということで、そろそろ 終わりなんですが、はい、ここダーガー、ここでダーガーが出る。あの、はい、一応ゲストをお迎えしての配信はシーズン4、ここ、うん、今回で最終回なんですけれども、あの、はい、情報発信についてっていうところで、あの、今回シーズン4で、うん、あの、メンバー会みたいなのをやらなかったんですよね。
あ、そうですね。
シーズン1、2、3って途中、うんね、間々挟んでたりしてたんですけど、今回やってないので、うんうん、そういうのをや、配信できればなと思っております。
そうですね。はい。あと、このシーズン4は、かなり学びがあったなと思うので、その辺のまとめ的なことも、うんね、ちょっとみんなでやってみたいなっていうのもありますね。
うんうん、思うところもあると思うので、
うん、
ね、ぜひぜひ。
なので、まあ、引き続きそういうメッセージなどいただけると嬉しいです。
そうですね。あの、シーズン4を総称してのご感想などありましたら、うんうんうん、ぜひぜひいただけると。ぜひぜひ、はい。ハッシュタグ、アグリミュージックレディオで。
はい。ツイッター X に投稿してください。
というところで、はい、アグリミュージックレディオ今回はここで終わりです。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバーイ。
お知らせです。急遽、久松さんとのアフタートークを配信することになりました。というのも、当番組は曲がかかってる間だったり、あと収録後のアフタートーク。これも実はめちゃくちゃ面白く楽しくお話ししています。まあ、ですがなかなか本配信に乗ることがなくですね、制作人だけの楽しみの時間となっておりましたが、最終回にして久松さんとのお話が大変盛り上がり、それが本当に音楽を通しての農業のお話だったり、なかなか本番ではお話できなかった内容なども盛りだくさんありましたので、そういった内容をリスナーの皆様にもシェアしたいと思い配信することにしました。まあ、どういう形で配信になってるかはわかりませんが、この回の数日中内にはアップできると思います。ぜひお楽しみにお待ちください。以上、番組の制作責任者の慎吾でした。
誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も耳に刺したエアポッツから流れか無聞き慣れた声とこの音トラクター止めて綴る思いついたラップの歌詞を書くノートポッドキャストと音楽を通して気づく一人じゃないってこと君の仕事に誰かがありがとうって言ってる声が聞こえた時でも車に構えて分かったふりなんてしないでたったたった一度の人生で何のチャレンジもしないなんてなんでただ消費させる対象とみなされ失う主体性再現ない生産性の追求に気も絶え絶えでも活目せよクリエイター日が暮れたがここからがないた無駄なことなんてないんだこの花も巻かれた場所で咲いた You're talking to me Music Radio このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も Agri Music Radio このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も